いやいやマスター、今日も来ましたよ。
ああ
話すする音から始めるのやめていただけますか。まあ、おそらく、花粉症ですね、この症状は。
うむ。
はい、ということで、すいませんマスター、今日ね、もう僕もね、花粉症なんですけど、今年はなぜか比較的まあ、なんとか持ってるなという感じなんですけれども、今日はね、ジダラクサイさんにもお越しいただいてますよ。ジダラクサイさん、よろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いします。
はい、まあ何ですか、今日 お二方に集まっていただいたのは他でもないんですが、テレビアニメ版早々のフリーレンが、まあ2クールやったわけなんですけれども、この度、第1シーズンというべきか、一度終わりましたので、それの反省会ということで皆さんの感想などをお伺いしていきたいなと思っております。はい、でまあテレビアニメに、ね、なる前からこの愚者の宮殿では早々のフリーレンの話はちょこちょこと、出ていた、漫画ではあります。はい、まあそれが満を持してね、2023年の9月、去年の9月から、今年の3月までですね、はい、日本テレビ系列で、連続2クールでもって、放送をされましたということですね。はい、でまあ初回についてはね、金曜ロードショー枠で第1話から第4話までですかねにあたる部分がね、こう公開されてちょっと話題にもなりましたけれども、先日、第28話でもって第1シーズンが終了したということになります。はい、でね、まあ、ちょっとこれについていろいろ感想をお話ししていきたいなと思います。で、そうでしょう、そうですね、まずちょっとそれぞれのね、感想などについて、お話をまずしていきたいなと思っておりますが、どうしましょうかね。じゃあ初めに私の方から簡単に、感想を、お話ししたいと思います。なんていうんですかね、まあ漫画は、まあずっと読んでいるんですけれども、今回このアニメ版の早々のフリーレンでたびたび話題になったところとしては、まあ結構アニオリの演出が、あったなということがね、ちょこちょこと話題にはなっていたかと思います。基本セリフ回しなどは、原作に忠実なんですけれども、例えばアニメの中でちょっとこう原作漫画では描かれていないようなシーンであったりとか、まああるいは、原作では幕間にちょっと乗って出ていたセリフなんかが本編の中にね、組み込まれていったというようなこともあったように思います。でまあこういうアニオリ演出があった時に、まあありがちなのはね、余計なことをしてみたいなこう批判を受けることもまあまああるんですけれども、まあこと早々のフリーレンに関して言うと、まあ、アニオリ演出もまあ総じて好意的に受け止められていたのではないかなというふうに思います。でまあ、全体を通して非常に丁寧に作られたアニメだったなという印象を持っています。で、もともとのね、アニメという、原作も、なんていうんですかね、こう、まあ、日常の描写、日常のこう旅を続けるフリーレン一行という描写があり、まあ、ところどころにアクセントとしてのこう、まあ、バトル要素みたいなことが入ってくるんですけれども、その辺のこう、なんていうんですかね、こう、緩急の付け方が、もともと非常に心地よいリズムを持っていた、漫画だったと思います。漫画です。で、それをうまいことテレビアニメに、こう、組み込んでいるのかなというふうに思うんですね。で、具体的に言うと、やはり、間が上手と、例えば、非常にその簡単のこのリズムが、まあ原作の持っている心地よいリズムというものをアニメーションの中でもきちんと反映されているのかなと。ですから、一見その例えば、一話一話のアニメーションの単話で見ていくと、割と淡々とした話でこう終始するような回というのもそれなりにあるんですよね。こう旅をしていく中でさほど山もないと、で、なんていうんですかね、割とおとなしめのこう時が流れていくような回というのがところどころに挟まるんですけれども、まあそれでもね、非常にそのなんていうのかな、 描写がとても丁寧で、まあ、例えばフリーレン一行の心の機微みたいなものをきちんと描いているので、まあ、そういったキャラクターの掘り下げということがまあできている。で、まあこれはフリーレンに限ったことではないんですけれども、例えば実際にこうバトルがあるようなアニメだったりすると、そういうまあ倒すべき敵がいて、それをなんとか倒していく、乗り越えていく、困難を乗り越えていくという描写の中においては、実はあまりキャラクターたちのこう心情の掘り下げや心の交流みたいなものというのは、実はこうあまりこう演出としてこう掘り下げることが難しい場合がある。で、まあ、当然それは、なんていうのかな、非常時ですからね、言ってみれば。そう考えますと、まあ、そういうバトルの連続みたいなアニメにおいては、まあ、回想とかっていう形でね、そういう部分をこう、うまく演出する場合が多いんですけれども、まあ、この、アニメに関して言うと、なんていうのかな、そういうバトルの時以外も頻繁にそういう回想があってね、まあ基本的に2つの時が流れているアニメではあるので、まあその辺も含めて非常にこうなんていうんですかね、こう平時であっても非常時であってもそういう心情の掘り下げ描写がうまくいっているのかなというふうに思っています。でこのアニメの持っているね、その心地よさみたいなものがね、何なのかなっていうことをこうずーっとアニメを見ながら考えていたところがあって、それをちょっとまあなんかちょっとね言語化できそうな気もするんですが、今日はお二方の感想なども聞きつつ、ちょっとねそういった部分についても考えてみたいなと思っています。はい、私のまあざっくりとした感想は以上になります。それでは自堕落斎さんいかがでしょう。まあアニメ、とりあえず一旦一区切りとなったわけですけども、全体的な感想について初めに教えていただければと思います。
そうですね、とってもいい空気感でしたよね。まずそこが、まあ、一つ良い点なのと、アニメのオリジナルが結構自然にこう差し込んであるので、
はい、
まあ、とってもいい感じなのかなっていう。で、結構ね、前評判としては、一級試験編どうなるか分かんないよねっていう意見も、まあ、聞いていたし、結構、ああ、どうなるかなとは思ってたんですけども、まあ、そのあたり結構うまいこと料理されていて、良かったなとは思っていますね。
はい。まあ、その、一級魔法使いの試験の、場面になると、まあ、急に登場するキャラクターが増えるわけじゃないですか。
そうですね。
でも、そのキャラクターがその増えている部分も、まあ、とてもなんていうのかな、個々のキャラクターが立っていることもあるんですが、まあ、このアニメに関して言うと非常に魅力的になっているのかなというふうに思うんですよね。
そうですね。まあ、あと、この世界のその魔法の成り立ちというか遍歴、で今の流行りというかトレンドみたいなものっていうのを表してくれる、
はい、
道具にも、道具というかそのシナリオ上のギミックにもなってたりしてるんで、とってもいいなと思ってたのと、結構珍しいその、魔法が進化していっているっていう過程なんですよね。
はいはいはい。
ファンタジー世界の中においてかなり珍しい。
そうですね。
私が知ってるファンタジー世界、大抵古代の魔法がすごかったな。
そうになってて、
で、私が見た感想の中でちょっと面白いなと思ったのは、ゾロトラークがあるじゃないですか。
割と初期の頃の。
初期の方に出てくるっていうのを、
はい、
腐敗の剣狼クバールが使っていた魔法を破った時に、ああ、この魔法を老化しちゃったんだねっていう、っていう表現をされた方がいらっしゃるんですよ。はいはいはい、なるほどって思って。だからもう要するに、もう使い古されてっていう、
はい、
対抗策ができるようになって、もう、クバールが使っているゾロトラークでは戦えないと。
はいはいはいはい、
ただし、それが改良されていて、魔族を殺す魔法として同じ名前を冠しているゾロトラーク。でも、人を殺す魔法ゾロトラークではないっていう、
はいはいはいはい、
っていうのがあったりとか、あとは、この、アニメ化に関していろんな方のこう、同時配信見るのは結構好きなので、見てたりしたんですけども、男性と女性で受けるリアクションの差がすごくてですね、
へ、
はい、そのあたりも、ね、ちょっと面白いんでお話できればなと思ってます。
わかりました、ありがとうございます。はい、はい、では続いてマスター、いかがでしょうか。
以上です、ありがとうございました。
ちょっと円盤も買ったんでしょね。はいはい、
何のことですか。
何のことですかじゃないですよ。ちょっとちゃんと真面目に話してくださいよ。花粉症をなんとかうまくこう乗り越えていただいて。
そうですね。
ちょっと なんかの、なんか飲んでんな。はい。
リラックスしすぎでしょ。うん、
もうね、緊張感がないから、この人。もう、もはやね。
ほんとね、いや、いろいろ考えたんですよ。
ええええ。
ええ。まあ、ついこの間も、まあ、シードフリーダムについて、まあ、いろいろ文句を言ったわけじゃないですか。
はいはい。
まあ、全体的には、いや、面白い映画だと思うけど、我々にとっては、まあ、いろいろあるよね、みたいなことで。
うんうんうん、
まあ、チクチクチクチクうるさいことを言ったわけですよ。
はい。
ところが、フリーレンに関しては、あんまりその、なんていうんですか、こう、チクチクチクチク言おうと思えば言えるところもあるんだろうけども、
はい。
そもそも言う気にならないのね。
うんうんうん。
で、それがなんでだろうっていうふうに考えたときに、結局、まあ、フリーレンっていう作品そのものっていうか、まあ、アニメ版に限ったことではないと思うんだけど、フリーレンっていう作品が、結局、まあ、舞台はファンタジーの世界の話なんだけれども、まあ、いわゆるそのヒロイックファンタジーとか、そういうものじゃないんだろうなっていう気がしてるのね。
はいはい。
でどっちかっていうとメロドラマであって、
うん、
でそれなわけで、そのでそのなんていうんですか、うん、メロドラマとしてその見てる人、それから、まあ、見てる人がその感情移入して、まあ、感情のジェットコースターに乗っけられて上がって下がってわーってなるっていうのは、その舞台装置としてそのエルフの照明という、うん、ところを使ってるということだけが、まあ、あと魔法の世界とかね、まあ、そういうのはあるけれども、まあ、そういうのを使ってるっていうのはあるけれども、うん、基本的にはやっぱりヒンメルとフリーレンのメロドラマであり、で、もう一つシュタルクとフェルンのメロドラマであり、その、二人の成長を見守るフリーレンとのファミリードラマであり、みたいな感じなので、あまりその例えばフリーレンの世界でその魔法の体系がどうとか、まあ、魔法の体系についてはまだいろいろ話があるけれども、例えばその国家っていうものが1000年経ってあまり変わってないとか、そういうことに対してあまり突っ込もうという気にならないっていうのは、
うん、
やっぱりいや普通我々の社会にこう当てはめるとおかしいんですよ。
はいはいはい、
1000年経ってるのに、その国というものの形態がほぼ変わってないっていうのがね、
うんうん、
その人間というその社会 の、 その、技術の発展とかっていうのが1000年経ってもほぼ変わらないっていうのはどう考えてもおかしいんだけれども、我々の尺度で考えるとね、なんだけどそういうところにあまりその突っ込む気にならないっていうのは、やっぱりその主眼となってるものっていうのが、やっぱりそのまあ、メロドラマというか、そういう、まあそういったドラマ要素がメインだからこその話なのかなというふうにもちょっと思ったりしてるんですよね。
はいはいはい、
それがいいとか悪いとかじゃなく、
うんうんうん、
でだから一つの、そういうファンタジー作品の可能性でもあるんだけど、フリーレンでこれやられちゃうと後を追っかけるのはちょっと大変だよねっていうのもあったり、
はい、
まあそんなことをぼちぼち考えながらフレッシュ兄貴のリアクションを見たりしてたんですけどね。うん、まあとりあえずはそんなとこですかね。あんまりその、うん、まさにそのシードフリーダムと比べてしまうのはどうかと思うんだけど、
はい、
うん、とかと比べたときに、そのいやそうじゃねえだろっていう突っ込む気にさせないっていう、その、
うんうんうん、
なんだろう、その世界の作り方っていうかね、
うん、
うん、っていうのはすごく、まあ、特徴的というか面白いなとは思いますけどね、とりあえず、
うんうんうんうん、
以上です。
はい、まあ、マスターはメロドラマという話をしてましたけれども、いろんな要素がやっぱりこう入っている作品だと思うんですよ。例えばやっぱりこういわゆる青年漫画、少年漫画的な成長譚も当然入ってますよね。まあ基本はフェルの成長物語でもあるわけじゃないですか。こういつか こうフリーレンを超えていく存在としてのフェルの成長という要素は確実にありますよね。でそれをこうまあ好ましく微笑ましく見守っているフリーレンという構図もあるわけですよね。うん、で一方でまあそういうまあ恋心というかその慕う慕われるという関係においてのヒンメルとフリーレンという要素もある。むしろ冒険のきっかけがそこですからね。言ってみればこの作品というのは、うん、ね、ヒンメルのそのなんていうのか一つこう異例の旅とも言えるわけですよね。うん。でその中で頻繁にヒンメルとのエピソードが挿入されて、まあ中にはね非常に感動的なこう指輪のシーンなんかも挿入されたりなんかして、うん、そういう要素も当然ある。またあるいは、シュタルクも含めたフリーレン一行というのがある種疑似的な家族としてこう存在するという見方も当然できるわけですよね。彼女たち彼らには何のつながりもないけれども、ある意味ではこう親を失ってしまった子たちが、まあフリーレンという見た目こそ少女のようなんだけれども、もう何千年千年以上生きてきたエルフとこう行動を共にする。だけどもフリーレンというのは全然そのなんていうのかな、そういう教場臭さみたいなものはなくて、むしろフェルンとの関係においてはむしろフェルンの方が庇護者お母さんのように振る舞っているというところも、まあちょっと変わった構図ではあるんだけども一つの家族として見ることもできる。そうなってみると、まあなんていうのかな、何の血のつながりもない人間が家族を演じる家族的なこう、行動様式を取るというのは、まあちょっとスパイファミリーにも似た部分というのがあるんですよね、私が考えるに。でそういったものが持っている養分成分があるんですよ。そういう疑似的な家族からしか摂取できない養分があって、そういう意味ではフリーレンってとっても欲張りなアニメ作品であるなということも思いますね。まあだからいろんなそういう要素をある意味では貪欲に取り入れて、しかも全体として非常に統一感があるというところが、まあいろんな層の年代性別問わず、受け入れられている要素なのかなというふうに思いますよね。うん。
で、うん、ジャンプだとできない作風かもしれない。
うんうん、そうそうそう、それはね思うんですよ。やっぱりねこの作品を生み出した週刊少年サンデーという土壌についてもちょっと考えを巡らせてみたいんですよね。うんうんうん。マスターはなんでこれジャンプだとちょっと難しいだろうなって思いましたか？
いやだって友情努力勝利になっちゃうからさ
そうそうそうそう、そうなんですよね、うん、そこになんていうのかフリーレン的なこういうある種の寒暖というかリズムというか、あるいは今私が言ったような疑似的な家族を構成してっていうような要素って入り込む余地がないんですよね、うん、
いやだからもしジャンプでやってるとすると、うん、そのそもそものスタートがありえないわけですよ、うんうん、勝利しちゃった後だから、
終わった後ですからね、冒険だって、うん、だから1話のタイトルが冒険の終わりなんだから
まずあらこうありえないんですよ。で、まあ、それを、まあ、一つ後でのどんでん返しとかの舞台装置として認めた上で始めたとしたら旅の途中でなんか大きな悪がうごめいていてうんぬんかんぬんみたいな、そのだんだん雲行き怪しくなっていって最後はバトル大運動会みたいになるっていうのがジャンプじゃない、
う
ん
う
ん、
そうですね、
うん、いやわかんないですよ、フリーレンもそうなるかもしれないけど、でもそのアニメで一応のその第一シーズン完結みたいなね、一応その変な話、僕らっていうか自分はね続きもアニメ作ってほしいと思ってるけど、あそこで終わっちゃってもいい終わり方しちゃったのよ逆にね、フリーレンの旅は続くで終わらせちゃったから、
うん、
あそこで終わってああ綺麗な作品だったねっていうのも一つの手なのよ、
うんうん、
でもジャンプの作品だとするとあれって打ち切りなんだよね。
はいはいはい、
だからジャンプの作品だったらその先の勝利がやっぱりないとさ
俺たちの戦いはこれからだっていう、
そうそうそうそうそう、うん、やっぱりそういうそのなんていうか土壌というかそのノリというかはちょっとジャンプだとしんどいかなっていう、
フリーレン一行の独特の距離感みたいなのがジャンプで展開されることが僕も想像できないんですよね、うん、一行のね、うん、だから まあ、この作品にもコメディ要素結構強めに入ってくるんですけど、なんていうのかな、あのフリーデンとフェルンとの関わりとか、あるいはシュタルクとの関わりも含めて、ちょっとね、ジャンプでこの作品が連載されることが想像できないんですよ、やっぱりね。だそれはね、やっぱりなんていうのかな、サンデー的な、こう、ある意味で成熟すること、成長することを放棄している。むしろ避けている、まあ、一つテーマ性を持った雑誌だからこそとは思うんですが、このあたりはどうですか、ジダラクサイさん。このジャンプマガジンサンデーとあるわけですけど、僕個人的にはとってもサンデー的な漫画だなという印象もあるんですよ、フリーデンは。
そうですね。だから1話のこのテンポっていうのがすごいスローテンポじゃないですか。スローテンポというか、まあ、時間経過も凄まじい、あの使われ方するじゃないですか。
はいはいはい、そうですよね。
だってあれですよ、フェルンたち一行が、嵐を待っている時間帯、時間ってあるじゃないですか。
はいはいはい、
湖が船が出なくて待ってる時間とかがあると思うんですけど、半年とか3ヶ月とか平気で過ぎるじゃないですか。
そうですね。
その間に、ダイは世界を作ってますからね。
そうですよね、考えてみればね。
そうなんですよ。だからタイムスケジュールが全然詰まってるのがジャンプなんですよ。
はいはいはい、
ギューって。
そうですよね。
修行してとしてもそんなにっていう感じじゃないですか。長くてもだって修行1年とかですよ。ドラゴンボールでも1年ぐらいじゃないですか。
そうですよね。長くてもドラゴンボールとかもそうですけど、あのジャンプの世界だと時間を圧縮させる仕組みを考えてまで短くしますもんね。こう、この中にいれば
っていう、
そうそうそうそう、
恐るべきものが開発されたので、
そう、だとにかくだからジャンプはギュッとさせるんですよね、タイムスパンをね。
まあなんでかっていうと、おそらく少年の間に解決したいからなんですね。
そうそうそうです、そうです。
本当に青年になる前なんですよ。
だから、
ね、でもサンデーの場合って青年になってもいいっていう、
そうそうそうそう。だからね、そのフリーレンっていうキャラクターが、まあ本当にある意味でそうなんですよね。もうそういう悠久の時の流れを同じビジュアルでまま登場させられるという部分においては、例えばドラゴンボールの孫悟空が子供や孫ができてもあのビジュアルを保っているのは、ある意味そうせざるを得なかったからなんですよね。ジャンプという雑誌の枠組みの中では孫悟空を老けさせるわけにはいかないわけですよね。いつまでもやはり若々しい、主人公でいないとやはり成立しないところがある。
でありますし、まあ、世代交代を若干失敗したっていうのがあるので。
ああ、そう、それはあの漫画特有の問題もあるよね、そこ
は。まあ、あまりにもこう偉大すぎたがゆえに、2代目にはなれなかった、で、まあ、2代目になるようなその、スケールにしちゃうと話が縮こまっちゃうっていう、し、弱くなった悟空を見たくない。
そうですね。
置いてっていう、どこまでも強いっていう悟空が見たかったっていうのがあるんですけど、そのあたりはもう関係なく、ヒンメルはおじいちゃんになっちゃいましたし。
そうなんですよね。
まあ、そもそもね、年齢差というか、その寿命差、時間の残酷さっていうのもある程度、ストーリーの中には入っているので、それは、あの1話、ジャンプに乗ったら受けないだろうな、なんか中堅ぐらいになっ
そうなんですよ。
ちゃいそうだし、もっとギュッと、待ちの時間とかが1週間とか、
その
季節が変わるまで待つみたいなロングスパンでは、
サンデーって、まあ一つキーワードにするならば、いつまでも終わらない思春期なんですよね。それは実はサンデーにの、掲載されていた漫画の主人公の世代や性別を問わず思春期を生きてるんですよ。でそれがね、ずっと終わんないのがサンデーっていう漫画なんですよね。でだからね、主人公が仮に10代だろうが20代だろうが30代だろうが、サンデーに連載されている主人公ってずっと思春期なんですよ。もうね、そういう世界で生きてる。でいわゆる高橋留美子的、足立満的な、やっぱ漫画というのはサンデーだからこそ成立してるし、それを求める読者層がいる以上、サンデーという漫画のある種のそこにイデオロギーがあるわけですよね、雑誌としての。それに正しく乗っかってるんだと思うんですよ、フリーレンっていう漫画もね。で、まあ、この前ちらっと喋りましたけど、マガジンというのは、どこか、その、 要素を外に求めるんですよ。それが例えばヤンキーたちのコミュニティであったり、あるいはスポーツや部活のまとまりであったりとか、まあ、作品によってはそれが例えば寿司職人になったりとかね、うん、そういう職能集団みたいなところで、まあ全部仕組みは一緒なんですけど、そういうところにこう求めて、まあその中で成長させていくのがマガジンですよ。だから、まあ、ジャンプというのは基本的には成長、まあ友情努力勝利の世界ですけど、ある種その枠組みの中で成長というものをまあ見せかけで作る世界ですね。だからすごくだんだん違和感出てくるのよ。めちゃめちゃ精神的に成長してんのに、見た目そのまんまみたいなことが起こりうるのがジャンプであって、まあマガジンは今言った通りで、で、サンデーというのが一番そういう意味で言うと、ベタにずっと思春期っていう漫画ですよ。で、その中で、なんていうのかな、フリーレンの心の動きみたいなものが、なんかすごく心地いいんですよね、こう。ある意味一行の中で一番まあ実力的にも抜きん出ていて経験もあって指導者的なポジションになってもおかしくないって実際そうなんだけど、あまりそういう上司的なこう動きをしないんですよね、フリーレンっていうのは。だからその居心地の良さみたいなものもあると思うんですよね。なんかフェルムは別に何かこうフリーレンのことをさ、このものを超えなければならない師匠みたいなさ、そういうこう緊張感というのがあまりないけど、すごくフリーレンという存在を受け入れて理解していて尊敬もしていて、でもどこかでおそらくどこかのタイミングで乗り越えるべき壁としてもおそらくはっきりと認識はしているんだと思う。その関係の心地よさっていうのはね、すごく感じるんですよね。でそれが多分ずっと続くんですよ。
はいはい。あのフェルンに関してはもう一回壁を越えてしまっているので、
はいはいはいはい、
あのハイターにあの成長した自分を見せるっていう、あの年代の子供が背負うにしてはかなりの重さのものを、結局それをフリーレンの助けもあって超えてしまっているので、あの焦る必要性がないんですよね。だってあの自分が欲しかったものというかっていう、あのやりたかったことっていうのは一回なしちゃった後なんで、
はいはいはい、
強烈になんか目的がない。
だからそこは純粋にだから魔法なんですよね。だからそれこそ魔法の高みっていう第26話のタイトルにもなってるんですけど、すごくフリーレンに近いポジションにいるんですよね。魔法そのものが大好きなわけでしょ、フェルンにしたって 今や、でそこの一点においてフリーレンとものすごくこう価値観を共有してるわけですよ。純粋に魔法が大好きっていう、だからそこを共有しているというところの、まあ、なんていうんですかね、強さみたいなものがありますよね。あの二人にしか共有できない何かこう、魔法に対するある種編集的な、変質的なこう、偏愛があるわけですよね。
そうなんですよね。だからあの、一級魔術試験に関しても、特になんてこともなく、気負うこともなく、やってしまって、で、欲しいものないっていうふ
う
に言えちゃうんですよね。
そうそうそう。
特権に関しても、あ、じゃあ便利だからこれくださいぐらいの気持ちだったんじゃないかなと思うんですよ。
そうですよね、
はい。
どうですか、こうそういう、まあ、今マスターがジャンプ的なんていうジャンプだったらなみたいな話もさっきされてましたけれども、このなんていうんですかね、こうフリーレンとフェルンとの関係みたいなところはどういうふうに見てたんですか。
エントフェルンの関係は師弟関係っていうには何か違う感じがちょっとしていて、
そこがなんかね、そう一言で言えない何かがあるんですよね。
特殊な関係性ですよね、あの新しく言葉を作らなくちゃいけないのかなっていう感じになるくらいには、その関係性は今までのやつには当てはまらないのかなっていうふうには思ってます。
純粋な師匠と弟子ともまた違いますもんね。
違いますからね。フリーレンそんなに師匠面しないですからね。
そうなんですよね。そうそうそう。マスターはどうですか、このフェルンとフリーレンという部分においてはどういうふうにこの関係性を見てましたか。
フェルンがママでしょ。
まあまあママ、つまり保護者というか母親役を買って出てるという、買って出てるとも違うのかな、そうせざるを得ないのかな。
だからまあそれこそ前世にも言われてたけど、ある意味もうフェルンの何あの生涯ってもう終わってるから、だから あとはもう余生みたいなもんでね、
うん、
だからそういうちょっとその、うん、まあ人の身でありながらあの若さでちょっと超越者みたいになっちゃってるところはあるよね、
うん、
だから、うん、逆にそのなんていうの、 あの、あんまり、浮世の浮世離れしてるというかね、いや、うん、まあその年頃の女の子なりのその可愛らしい部分も見せることはあるんだけれども、ただなんか根っこの部分っていうのはもうすでになんかそういうものをすっ飛ばしてしまったというような、
うんうんうん、
だから彼女がおそらく生きてその魔法をずっと修行しているっていうのは結局あのハイターに言われた今死ぬのはもったいないって言われたっていう、うん、その一言だと思うんだよね、はいはいはい、結局、うん、でそれがあるから今も生きてその魔法を、うん、だからそれもね高みを極めたくてやってるっていう感、そういう悲壮感が全くないんだよね、
うんうんうんうん、
うん、だからなんかうん、だからフリーレンがその趣味で変な魔法を集めてるみたいなのに、でそれをやってるフリーレンが楽しそうだからそれを横で見るためにずっとついて歩いてるみたいな、
うんうんうんうん、
だから本当はなんかその行動原理とかって本当にもうママというかおばあちゃんなんだよねはっきり言って、
はいはいはい、
あまりそのギラギラしたものがなくてさ、うん、あとね、あのさっきちょろっと言い忘れたんだけど、あの、フェルンではなくて、シュタルクの方だけど、
はい、
あの必殺技が先天劇って言って、あの斧を振り下ろす技っていうのがね、
うん、
とってもあのジャンプ的には生えないんだよねジャンプ的にはやっぱ振り上げる技じゃないとさ、
はいはいはいはい、
振り上げないとあの背景にあの
息が吹っ飛ばないから
ぶっ飛ばすことができないのでやっぱねこう振り下ろすっていうタイプの技を使ってるっていう時点でね、やっぱジャンプ的じゃないなっていう、はい、余計な話ですけど、はい、
なるほどですね、はい、確かにあの相手の攻撃耐えて振り下ろすってちょっとジャンプっぽくはないですよね、
うん、やっぱりこうアッパーカット的なさ、
アッパーカットでドーン、
そうそうそうそう
背景にね敵が小さく吹っ飛んでるのが見えるみたいな、
はい、だしあのもしジャンプで連載されてたら、あのビアベルは殺人鬼だし、あのあのおじいちゃんはあの陰謀家なんですよ、
うんうんうん、
伝剣、
あ、はい、伝剣ね、
伝剣、
うん、そうだよな、まあ伝剣はことのほか人気があるんですよね、こう人気投票なんかをしても大体上位に食い込んでくる宮廷魔術師ですけども、伝剣のあのキャラクターみたいなものもなんていうんですかね、うーん、基本なんかやっぱりこのね、やっぱせ、うん、もう終わってる人たちなのよね、なぜかやっぱり皆さんある意味では達観していたり、なんかこう成長したいとかっていう要素でがすごく気迫なんですよ、このフリーレン出てくる登場人物って、うん、伝剣にしたってだってある意味ではもうね、出世という部分ではある種極めてしまった人であって、
そうですね、まあ暗い人心を極めていますけど、
うんうんうん、
いやでもこれがねジャンプでは確かにできないことなんですけど、
うん、
あの伝剣失われた青春を取り戻してるんですよね
そうね、
一級試験で、一級試験からここから先の話で、
そうなのよね、だから一番ある意味若々しいかもしれないんだよね、
若々しい、すごく若々しい、
そうそう、でワクワクしてんだよね一番、
そう一番ワクワクしていてだってあの彼が憧れていた勇者ヒンメルとフリーレンの話をだって追走してるようなもんなんですよ、
そうそうそうそうそうそう、うん、だからそこをなんていうのかな、やっぱりあのそれが実現できている伝剣とそれが結局実現できなかったレルネンっていうところも対比なのよね、うん、ああ、そのゼリエンの側近にいる老齢の一級魔法使いがいるわけじゃないですか、うんうん、で彼もなかなかの手だれなんだけれども、結局すごくやっぱり野望も持っていて、うんうんうん、まあフリーレンに人たち浴びせるようとするわけですけれども、うん、で伝剣とも若い頃から付き合いがね設定上はあるみたいで、ね、同期だのかな確かね、なんだけど、
同期ですね、
そうですよね、だけどなんていうのかな、ものすごくここにも対比があるのよね、 ある種その青春を取り戻す方に舵を切った伝剣と、まあ、それができなかったレルネンっていうところもまあ対比なのかなとは思うんですよ。
でもいいじゃん、別にレルネンはさ、可愛い孫いるんだからさ。
伝剣はやっぱりあれですもんね、ちょっとかわいそうなことがあってね、うん、子も孫もいないわけじゃないですか、
うん
うん、それがちょっとさらりとまあ触れられるんですけれどもね、うんうんうん、まあだからね、でも伝剣もすごく人気があるキャラクターだなと思って、うんうんうん、見てますけれどもね、うん、
いやだからこの先もし本当にアニメ何第2部、
うんうんうん、
作られてもし黄金鏡編やったら本当に人気爆発しちゃうよ。
そうなの、こっからね株ダダ上がりですからね、もうね伝剣はもうすごいですからね、うんうんうんうん、まあおそらく今後も人気キャラクターに、なっていくことでしょうというところですけれどもね、うん、だからその なんだろうな、うーん、そのね、成長をね強要されない心地よさってやっぱあると思いますよ。そのある意味そのジャンプ的な漫画の、まあ押し付けがましさっていうとちょっと口が悪すぎるんですけれども、ある意味でこうジャンプアニメジャンプ漫画ってこう成長することをある種こう義務付けられているような漫画が多いんですよね。代表する成長しなければならない、成長していかないとあれに勝てないからみたいなところで、まあまあものすごくこう努力をして、で友情で友達とか仲間の力を借りて目的を果たすっていうことがある意味強いられている漫画が、まあジャンプ漫画の典型的な一連の作品だと思うんですよ。でそれがあんまりこう匂ってこないのよね、こうフリーレンに関しても。もちろん冒険の中で成長はしてるんですよね、うん、だけどそこをことさらにこう強調しないのが、なんだろう、すごくこの作品から強情臭さを感じない、うん、一つの要素なのかなとは思いますよ、うん、だからなんていうのかな、修行とかね、してるんですよね、冒険の合間合間で。そういう描写もさらりと描かれるんですけど、そこがメインにならないっていうね、この作品においては、うんうんうん、でいつの間にかこれだけの力を身につけているみたいな部分になっていくっていう。だからなんでしょうね、そういうこう成長をメインに描かないっていうね、うんうんうん、まあ今度鬼滅の刃はそれこそ修行がメインの回が今度始まるわけですけれど、ある種だからそこなんですよね、そのものすごく時間を割いて修行と成長を描く漫画と、いやそこはあるんだけど、そこにはあえてカメラはこうズームしないで、うんうんうん、どちらかというとまあその心の通い合いだったりとか、うん、ほのかなそういうねメロドラマ的な部分も含めてを描くっていう、うん、まあどちらがいい悪いではもちろんないんですけれども、まあこの作品のある意味なんていうのかな、こうずっと心地よいリズムテンポっていうところに、その成長を強要されない、成長することを視聴者側にまあ作品の中としては求めてこないというね、うんうん、
フェルンの魔法の修行が描かれたのって、それこそクバールのところで、クバールと戦う前にそのこうやってその防御するんだよみたいな、その、うんうんうん、まあ模擬戦みたいなのをフリーレンとフェルンがやってて、でその後でフェルンがその魔法の歴史を学んでないことに対して、フリーレンがちょっと小言を言う、
うんうんうん、
で実際に、クバールと戦った時にそのクバールの使っている、ゾルトラークという魔法がフェルンたちにとっては一般攻撃魔法といわれる非常にその一般化された魔法であったということから、それを実体験して、でそのフェルンが進んで魔法書というかなんかそういう本を読むようになる、
うん、
っていうあの一連の流れの中で一つ、描かれているのと、あとは、9話でフェルンがリュグナーと戦うときにちょろっと、
はいはいはい、
でそこでそれまでの間に、まあ、リュグナーのセリフとしてどれだけの修行をこの小娘にさせたんだみたいなのがあるんだけれども、それよりも前のところで実はその道中出会った魔物はほとんどがフェルンが片付けていたっていう、でなんでっていうと、その方が早いから、あのフェルンの攻撃魔法 の、まあ、あの格闘ゲーム的に言うと技の発生が早いから、だからその、任せてたんだよみたいなことがあって、そこでかなりその激しい何ですか、うん、修行というか訓練というかを、フェルンは積んできたっていう描写があるだけで、もうあの試験編になるとそんなのは一切なくって、もうすでになんかほぼ完成された魔法使いみたいにフェルンがなっちゃってるんだよね、
う
ん
う
ん
う
ん、
そうそうそう、
うん、だからその辺の、まあ、成長の過程は見せてるんだけれども、その裏でされている努力とかっていうのは一切見せてないっていう、うんうん、
そうですね、
一切でもないけどほぼ見せて
ない、ほぼ見せてない、うん、
うん、だからこれはまあちょっと戻っちゃうけど、ちょっとジャンプではありえない、やっぱりジャンプではありえない、
そうそうそうそう、
やり方かなっていう、
ジャンプだったらここに時間をかけるわけですよ、どんだけ、
ね、鉄下駄履いて走ったりする
わけだから、そうそうそう、ね、巨漢を押したりとかさ、そうそうそうね、っていうし、絶対そこに時間かけてやるわけじゃん、こんだけ努力してます
ね、マシンに乗り込んで走ったりするわけだよ、
そうそうそう、
他のアニメだと、
そうそうそうそうそうそう、
でその苦労の結果スーパーイナズマキックが使えるようになるとかさ
例えが古いんじゃよ
ね、
はいはいはい、
あ、そこなんですよね、でだってあのフェルンは必殺技を習得する必要はないんで、
うんうんうんうん、だって未だにそういう攻撃魔法はいわゆる一般攻撃魔法しか使わないわけじゃないですか、フェルンっていうのは
使ってないですよ、ね、
うん、
っ
ていうかあれはね使えないじゃないんだよね、使わないなんだよね、うん、
使わないんですよね、うんうん、だってあのフリーレン様からはその、うん、ゾルトラック以外の攻撃はあの使わないように言われてますからって、
そうそうそうそう、
第一次試験の時に言ってますからね、
そうそう、だからそこでまたこう底が知れなくなるんだよね、
そう
だからそのコピーフリーレンとフリーレンが戦った時にめちゃくちゃなこう花火大会になったけれども、
うん、
あそこでも結局あのフェルンってゾルトラックしか使ってないけど、
うん、
じゃあ使えないかっていうと、
うん、
それはきっと違うんだろうなっていう、そのそこの見えなさみたいなのはフェルンにはちょっとあるかな、
そうですね、うん、だからなんだろうな、フリーレンの目を通して描かれた時の人間のその成長の速さ、秘めている可能性の大きさみたいなものが自然とこう浮き彫りになってくる作りなんですよね、
うん、だって細かい魔法はいろいろ使ってるもんね、それこそ空も飛べれば水の上も歩けば、
うんうんうん、
ね、鍵も開ければ、
そうそうそう、ね、
うん、ね、そして挙句の果てはね、あの服をきれいにする魔法もらってるわけでしょ
もらってるし、最初の頃の3話か4話であれですもんね、海を掃除するときに結構繊細な、うん、あの物体操作をして船をこう片付けてましたもんね、
そうそう、あのほらその前にかぼちゃをほら飛ばしたりとか、
そうそうそうそう、
ね、
ポコポコポコポコ動かすようなやってましたよね、
うん、
そうそうそうそう、そうなんだよね、うん、だあの辺の描写も結局なんていうの、そのヒンメルがかつて行く先々で小さい人助けをしてきたっていう行動とうまく かぶさなってくるんですよね、でこの順番をね逆にしてるのがね憎いなと思うわけ、最初にヒンメルが細かい人助けしているところをなんでっていう描写をした後にあのかぼちゃポコポコのシーンがあるんだったらすごくこうある意味素直に読めるわけじゃないですか、そこに関して、だけど相当話数立ってからそれやるっていうところが、うん、このアニメのね憎いところだと僕は思いますね、そのだからかつてそういう描写があ ポコポコポコポコかぼちゃを動かしたり人助けを行く先々で細かいものも含めてやっている動機づけが随分後の輪になってヒンメルの言葉の中で明かされるっていう、そのフリーデンの行動原理みたいなものにものすごくこうかつてのヒンメルたち一行との冒険が関わってるっていうことをこううまくこう後から見せるっていうところがやっぱ上手だなと思いますね。うん、
そもそもさ、あの世界の魔法ってさ、魔導書っていうのがあって、
はい、
でほらそれを読んだら一応魔法使えるようになるわけじゃない、
うん、
でさ別にそれこそゲームの世界のさ消費アイテムみたいにさ一回読んだらその魔導書が消えちゃうとかっていうこともないだろうから
いわゆるダンジョンズ&ドラゴンズ方
式、そうそうそう、だからあの旅の間でその要はフェルンが一緒に旅をするようになってからその今までの間でそのフリーレンが集めたくだらない魔法ね、
うん、
それこそブドウを酸っぱくする魔法とかあの辺も全部ほぼフェルンは使えるようになってるっていう理解でいいんだよねきっと。
おそらくその一緒に行動していく中で、
うん、だってほらあの服を透けさせる魔法については習得してるわけじゃんね、
そうそうそうそう、
でそれこそなんだっけ、ウーベルがさ、
うんうんうん、
あの怖がったりするじゃない、
はいはいはいはい、
怖がるっていうか警戒したりするじゃない、うんうんうん、あの洞窟の中でさ、
はいはいはい、
だからきっとそういうことだよね、うんうん、だからフェルンもあの年でいながらそのものすごい数の魔法を実は使える魔法使いになってるのではないかという、
そうなんですよね。だからかつてフリーレンがそれこそおそらく何百年もかけて習得してきたものを彼女は短時間でギュッとこうそれをある意味フリーレンと行動を共にすることで身につけているわけじゃないですか、
うん、まあ全部とは言わないけれども、うんうんうん、それこそあの何きっかけになったあの魔法の蝶々を出す魔法から始まってさ
はいはいはい、はい、
ねえ、おそらく花畑の魔法も使えるだろうし、
うんうんうん、まあ、そうですね、26話の魔法の高みで魔法とフェルンが認識できなかった攻撃をコピーフリーレンから食らってますけど、あの時ですらフェルンはでもね本当に心底ワクワクしたんだと思いますよ。すごいですって、ね、そうそうそう、すごいですフリーレン様って言って、っていうことはおよそ普段フリーレンが使っている魔法についてはほぼ習得していると見て間違いないと思うんですよ。で、うん、時たまああいう時に見せるそのフリーレンの底の知れなさみたいなものを目の当たりにした時に彼女は自分自身がある意味怪我をしているにもかかわらずすごいですって感想が出てくるわけですよね、
うん
うん、そこのなんていうのかな、尊みがあると思いますよそのあれはなんかすごくいいシーンで、まだまだフリーレン底が知れないものを持っていることを再認識させてもらうとともに、フェルンという人間のものの考え方あるいはその魔法に対する純粋なこう愛みたいなものをがすごくこうよく表れている回だなと思いましたね、うん、
いやだからおおよそやっぱり普通の人じゃないんだよね、
うん、そうそうそうそう、もちろんそうなんですよ、
う
ん
う
ん、
もう言い方悪いけどもう魔族に近いぐらいのその入れ込みようというか、そのもうモンスターなんだよねフェルンって結構な、
そうですね、
確かに思考の仕方は魔族に近いのかもしれないですね、
うんうん、
価値観かな、
そうものすごく純粋じゃないですか、うんうんうん、それのね、だからあの純粋さっていうのはある、なんていうのかな、ある意味ではすごく人間的な部分が欠落しているとも言えるのであって、うんうんうん、ある意味ではやっぱりそれはモンスター的な部分はありますよね、うん、そうそうそうそう、でそんな人間がね、普段はそれこそ年頃の少女のように甘いものに目がなくてこうね、こうそういうクッキーなりをこうパクパクお茶と一緒にたしなんでるみたいな部分がまたこうね魅力的に映ってしまうというね、うん、まあだからやっぱフェルンの存在ですよね。だからやっぱり人間の魔法使いの可能性、まあね、それこそゼーリエとかも予言してますけど、人間の魔法使いの時代に今ちょうどなりつつある、まさにその先端を今行くっていう、最初の頃にジダラクサイさんがおっしゃってましたけど、今まさにその 魔法がものかつてない速度で進化している現在進行形のお話なんですよ、多分今のフリーレンの話っていうのは。まさに、
ね、
うん、現在進行形で研究が進んでいって、まさに今最先端のそういう魔法の使い手たちが登場しているというね、うんうんうん、
っていう話なんですけれども、うるせえこれが神話の世界の魔法だっていうのがあのフリーレン対コピーフリーレンでもう繰り広げられるっていう、
そうそうそう、
もう理論じゃないのもっていう、
そうそうそうそうなんですよね、うん、だからあれを目の当たりにしたフェルのテンションの高さもよくわかるんですよ、うんうんうん、すげえもん見れたっていうね、うん、ある意味、ね、自分の体に まさに文字通り刻んだわけじゃないですか、あの時そうそうそう、古代の魔法の底の知れなさみたいなね、
うん、まあ、その前に一次試験とかでも、あの今のこの潮流はこういう形だよとか、だからゼルトラークじゃないよっていう、質量で押し潰すんだよみたいな、
うんうんうん、
だから地形が大切だよとか戦術が大切だよって言ってるんだけど、うん、ああ関係ないねっていうう
るせえっつってね、それを無理やりこうね押さえつけてしまうというか、ひねり飛ばしてしまう、やっぱりありますよね。
だってあそこフェルン以外だとしたら、多分電源ぐらいしかあの空間にいて生き残れなかったんじゃないかな、
うんうんうんうん、あの場はね。だから
余波を食らってしまったら、
うんうん、ね、だからこそね、ああいう作戦を立ててね、死人が出てしまうかもしれないからっていうことをまあ言ってるわけですけど、うん、いやだからね、そのフェルンもフェルンでその底の知れなさを出してきますけど、やっぱりフリーレンもフリーレンでもって、そのまあね、彼女の生きてきたそのほんのわずかなエピソード、あ、まあまあ千年の時の中でね、ほんのわずかな時間みたいなものはこう解雇として出てくるわけですけれど、まだまだだからそういう意味で言うと、そこの知れなさみたいなものをちゃんと残しているというところもまあいいですよね。うんうん。だいぶでもあれですけどね、こうなんかこうなんでしょうね。特にフェルンとの出会いがあってからのやっぱフリーレンの心のこうありようみたいなものもかなりのスピードで変化しているようには思いますけれどもね、うん、
まあそりゃそうでしょうとしか、
うんうんうんうん、
だってやっぱりね、そのヒンメルの死によっていろいろその考え方が変わった上に、うんうんうん、さらにもう一人の仲間であるハイターがそのまあある意味残りの命をかけて、でその一芝居打ってで、まあ、フリーレンにフェルンを預けたわけだから、
はい、
まあ、変わらずにはいられないというか、まあ、結局あの二人がそういうふうにしたっていうね、
うんうんうん、
うん、ことでしょ、
うん、だそのなんでしょうね、このお話のもう一つ裏のテーマがあるとすると、師匠と弟子っていうことだと思うんですよね、やっぱり、うん、でフリーレンにしてもやはりフランメがいて、そのフランメの唯一の弟子がフリーレンであったと、うんうんうん、でまあフリーレンにしてもフェルンは唯一の弟子であってっていう、そこの何ていうか弟子を持つことによって師匠の先生もやはり変わるんですよね。まあアニメの後半でまあゼーリエ自身もそういうことを言うじゃないですか。弟子を雇っていたことについて、まあゼーリエもなかなかいうキャラですから、レルネンみたいにそれに気づけない人弟子も出てきますけれども、やはり弟子を取って後悔したことがないっていうことを言っていたり、まあね、あのフランメの愛した魔法をああいう形で、ね、あのやはり使っていてっていう、だから弟子への思いみたいなものはちゃんと行動に現れていて、
ツンデレおばあちゃんだからね
そうそうそうそう、
ほぼデレのないツンデレおばあちゃん、うん、だけど魔法協会はとってもホワイトみたいな、
そう、なんなんでしょうね不思議な組織ですけどね。まあ、
結局そのエルフ両者 の心のそのなんだろう、変化をもたらしたのはやっぱフランメなんですよね。
うんうんうんうん、そうそうそうそう。
フランメが種をまいたことによって、そこから芽が出るまでに結局大きく時間がかかってしまって。ヒンメルが目を出させてくれた。で、今花を探しているんだけれども、それを見ることができなかったヒンメルたちと、それを見ることができるフェルンたちと。で、ただ、ゼーリアに関しては、多くの弟子たちが少しずつ少しずつ、こう、種を成長させてはいるんだけれども、まだその自身の感情に、 その人間的な感情の言葉をつけることができない感じなんですかね、多分ゼリーは。
うんうんうんうん、そうね。うんうんうん。
だって、家族じゃないから、多分ゼリーにとっては、
うん、
弟子でしかないので。
そうなんだよね。そう。そこなんですよ。だから、そこがやっぱ、フリーレン一行たちの弟子と師匠の関係と違うところかなとは思いますね。
旅の仲間であり家族だったっていう。
うんうんうん、うん。だからその、ゼーリエはちゃんと、まあ、意図があって、ああいう魔法教会を作って、まあ、弟子を取っているわけですけども、ただ、ああいう形を取った以上、家族にはならないわけですよね。やっぱり。うん。だそこの対比も面白いなと思うんですよね。同じ師匠と弟子でありながら、それが、まあ、ある意味ではその組織であるのか、ではなくて家族であるのかっていう部分においてね。うんうんうん。で、ある意味フランメっていうのはその両方を見てるとも言えるわけですよね。フランメはある意味ゼーリエの弟子でもあるわけですけども、およそゼーリエとフランメの関係は家族とは言い難いものですよね。だけど、フランメとフリーネンの関係性というのはやはりどこか家族的なものがあって、うん。で、その実は両方をフランメは経験しているキャラクターとも言える。うんうんうん。で、ただ、フリーデンはフランメとの関わりで師匠と弟子という関係をおそらく学んでいるはずで、うん。だからこそそういうある意味家族として迎え入れる形でフェルンを弟子に迎えているというね、うん、ことなんだと思うんですよね。だから本当だからね、そのフランメも今やもう、千年ぐらい前に生きていたかもしれない伝説の魔法使いとして、この今の現代では語られているような、おとぎ話の人物みたいな扱いになってるっていうところが、まあ面白いし、まあ人類の魔法の階層であるわけですから、いや、なんかね、この辺もね、いや、巧みだなと思いますけどね。あとはどうですかね。このキャラクターちょっと印象に残ってるみたいなところ、例えば今日出てきてないキャラクターでありますか。いかがですか。
印象的な私か。
でもやっぱあれじゃない、アニメでこう株が上がったのはやっぱりウーベルじゃないの。
なんでそのウーベル。まあそう、まあまあ分かりやすく強キャラですからね。もう、うんうんうん、で何でしょうね、まあ一つ彼女のハクビだったところはやはり、まあ、コピー前世戦なんですかね。うん
うん、
でそのやっぱイメージ、魔法はイメージであるってことがこの前ユーベル前世戦の前ぐらいからちょっとなんとなく不倫みたいな形で出てくるんですけれども、そうそうそうそう、
あそうそうそう、お二人はさ、一級試験の最後の第三次試験でね、それこそゼーリエが何も言わずにウーベルをさ合格にしたじゃない。で言葉必要かったらそうねっつってそれで終わるじゃない、
はい、
あれなんでだと思う。
そうですね、
あれね、自分こうかっちりした答えが出ないのよ、
はいはい、
あなるほど。
だから例えばビアウェルとかだったら好きな魔法言えって言われて、うん、魔法に好きも嫌いもあるかよみたいな、ね、人殺しの道具だみたいなことを言って合格するわけじゃない、
うん、
でもウーベルはさ、うん、一切語らないでもう見た瞬間に合格ってなっちゃうわけじゃん、
はい、
でそれはその前の前世の説明とかを見てれば、
うん、
なんかそのなんていうの、理論じゃなく感覚でその魔法を扱っているっていう天性のものがあるから、
うんうんうん、
まあそこを見て合格にしたのかもしれないんだけど、っていうね。
そこに関しては一応意見があって、
うん、
まあ自分の考え方なんですけど、ゼリアって、魔法第一主義じゃない、魔法第一主義じゃないですか。
うんうんうん、
だから本人が気に入ろうと気に入らなかろうと、一見魔術師の、資格があるんだったら合格にするっていう、
うん、
ある種システム的な考え方じゃないですか、
うん、
そこに好き嫌いはないっていう、何を言おうとも合格は合格、不合格は不合格っていうことは、まあ、一応フェルンの会の時に言われてたじゃないですか。
ただ実力的に実際はどうなんだろうね。
ああ、だから、あれは、ユーベルの持っている、常識がとっても魔法使い向きだったからじゃないですか。
うん、っていうことなのかな、やっぱり。
はい。で、あれは、そんなことはできないよっていうものをねじ伏せるだけの常識を持ってる子なんで、
うん、まあ、イカれてるってやつね。
イカれてるっていう。
うん。
そうはならんやろっていう。なっとるやろがいっていう。いうことなんですけども、ただ、顔を見なかった理由は、多分弟子の一人を殺されてるからじゃないかなと思ってるんですけど。
ああ、確かにね。
だってその後に言ってるじゃないですか。弟子たちを全員覚えているって。好きな魔法も何もかもって。
だから、ユーベルに殺された、何でしたっけ、鉄壁の魔法の塔が持ってる、いましたよね。ユーベルに殺される一級魔法使いがいたわけですからね。エルフのクラフトもね、ユーベルのことを指して人殺しの目をしているって言ってましたけどね。
そうなんです、うん、だから俺はそこかなと思ってて、だから別に顔が見たいわけじゃないけども、一級目としては合格。
そうですね。
そこであれだよね、うん、そのいわゆる人間の善悪では測れない、うん、またちょっとおっかないところがあるよね。
そうなんですよね。
そうなんですよね。それが両者に対して出会ってるから、もう言葉にしなくてもよくない、だってもう話し合ってもしょうがないじゃんっていう、っていうのがゼーリエの考え方かなっていう。
はい。ユーベルはね、なんですかね、その彼女みたいな存在って おそらく人間に魔法が伝わったからこそ出てきたような、まあある種のその得意点みたいなキャラクターだと思うんですよ。ユーベル以前におそらくユーベルみたいな魔法使いってあんまりいなかったんじゃないのかなと僕は思ってるんですよね。うん。で、だからその多様な、なんていうのかな、エルフが魔法を独占していた、独占していた、魔族とエルフの持ち物だったのかな、かつて魔法。それが人間に、伝わってきて、で、まあ、多様な人間がそのものすごく短時間の中で多様な魔法をある意味、まあ、開発してきた。うん。で、魔法が多様になってくると、同時に魔法、それを操る魔法使いもまた多様になってきて、で、ユーベルみたいな、そういう、こう、貴公子みたいな魔法使いが出てくることを、どこかでゼーリエはやはり予見はしていたのかなと僕は思うんですよね。で、そういう、まさにそういうキャラクターが出てきたっていうのが、ユーベル。うん、だからその、理論、理屈ではなくて、感覚だと、すべてが。その、感覚で切れるものは何でも切れんだっていう、そういう、なんていうか、魔法の可能性を広げるような存在として、ユーベルを見てたのかなと僕は思うんですよ。だから、まあ、ゼーリエの基本的におそらく魔法の持つ可能性みたいなものを拡張させていくことにすごく価値観を置いているんじゃないのかなと思っているので、まあ、ユーベルのだからその行動は、ジラクサイさんがおっしゃったように、決して面白いものではなかったけれども、まあ、彼女は今後ね、人間魔法を操る中において、魔法の可能性を拡張させるような存在としてどこか見ている。だからまあ、奇貨置くべしって言いますけど、まさにその奇貨として、ユーベルという人間を合格させたんじゃないかなと僕は思いますね。だって彼女だけ一つ一人魔法の概念が違うじゃないですか。まあ、またそれとは違う高みにね、フリーデンやフェルンはいるけれども、まあ、およそ他の受験者とは全く違うところに立っているキャラクターではあったのでね。と思いますね。はい、
まあ、それに近いのはメトーデかな。
メトーデは萩谷さんこういうキャラ好きでしょ。メトーデみたいなキャラクターは。
え、どういうこと。
いや、わかんないけど、勝手にメトーデみたいなキャラ好きなんじゃないかなと思ってましたけど、はい。
ああ、あの人もだいぶぶっ飛んでる人だよね。
まあそうですね。僕は漫画読んでる時メトーデは受からないんだろうなと思ってましたけどね、かつて漫画を読んでいたときは、
ただあれもアニメでも漫画でも描写されてないんですけど、コピーフェルンと分けてるんですよね。
ああ、そうね。
戦ってて、
そうね。魔法以外の才がすごいなというのは印象ありますよね。その実際の魔法の実力のもそれなりの高い場所にいるんでしょうけど、そうじゃなくてその戦術的な部分、戦略的な部分かが割と伝剣まではいかないけれどもかなり高いレベルである。キャラクターかなという印象を持ってますね。
あとビショップっぽいんですよね。
あ、そう、回復魔法も使えるでしょ。
うん、
珍しくね。 確かにビショップっぽい、ね、だあの世界におけるちょっとまたあの回復魔法の考え方がまたまだちょっと情報が少なくてわからないんですけれども、まあおそらくそうそう誰彼が使えるようなものでもないんだろうなと。うん、なんですか、女神様を信仰している風でもないんだよね。なんかなんだっけ、魔術なんか魔導書かなんか使って回復してるんでしたっけ。
聖典ね。
あ、そうだそうだ。
あの女神様の聖典があると、うんうん、一応その回復魔法を使う。まあそれをフリーレも使えるんで。
うんうんうんうん。そうですね。うん。でもやっぱ器用なキャラクターなんだよな。
うん。ね、おそらくその女神様の奇跡と魔法って、であの操る才能が同じじゃないと思うんですよね。
そうそうそうそう、
うん、だからすごいあのこいつなんですけれども貴重な人材というかレアな才能の持ち主なんで、
うんうんうんうん、そうですね、
まあ、その辺の才能がただあの、アニメには出てないんですけれども、あの北のいわゆるあの武闘派の家の生まれのはずなんですよね、魔術師の中でも。
はいはいはいはい。
その中でもなんかやっぱ特異的な、性格というか人物だったっていうのは自分で言ってるので、
うんうんうん、
まあちょっと謎の多い、
そうそうそうですね、
魔法使いですよね。
うん、面白いそうだな。あのあれですね、僕は結構エーデルが好きで、あの何ですか、精神操作魔法のに特化した女性の魔法使いいたじゃないですか。
はい。
わしっていうふうに。
はいはい。
そうそうそう。彼女がね、すごい僕は好きなんですよね。なんかこう、キャラ立ってんなと思ってね。そう。
あの、ゴーレムが回復魔法も使えるのすごいだろうってどうやってた。
そうそうそう。あの方でしょ？そうそうそう。あの、オチに使われてた。
別に君はあのレルネンの孫じゃないし、そうそう、作ったの君じゃないよねっていう。
そうそうそうそう。でもあれなんですよね、このあの原作の方だとその後レルネンとつながりが出てきてね、
また出てくるんだよね。
そうそう、出てくるんですよね。そうそう、なんか彼女もそれこそなんですけど、精神魔法の方の一族の出なんですよね。それこそ代々一族でこっちの方のスペシャリストみたいな感じのね、そういうバックボーンがあるキャラクターなんで、うん、あんまこうあれですよね、こう戦闘特化型じゃ、戦闘型じゃないっていうところがいいなと思ってね。うんうん。彼女なんかもちょっと運が悪かった部分がありますけど、うん、なんかどうだったのかなと思って、もし三次試験に進めてたらどうだったかなっていう。
でも一次試験も危なかったじゃん。
まあ戦闘能力ないからね。そうそうそうそう。そうなんですよね。うん。でもああいうこう、それこそ、なんかこう、なんて、一点突破というか、そういう特化型の魔法使いのなんか魅力もあるよなと思ってましたけどね。うん、マスターどうでしょう、あの伝家の孫とかと、孫じゃねえやラオフェンとかどうなんですか。こう、
あ、ラオフェンはいいよね。
うん、
かわいいよね。
かわいいですね。
ドーナツばっかり食べてるけどさ。
そうそうそうそう、うん、でずっと伝家とコンビというか、じいさんと孫みたいなキャラクターになってますけれどもね。うんうんうん、そうそうそうそう、だからなんかこう結構いいキャラが、一級試験魔法使い試験のキャラクターもなかなか個性派揃いで、まああれですよね、でもなんかもストーリーとしてはここでこのキャラクターたち出せてたおかげで続いたかなっていう気はしてますね、フリーレンここで。
そうですね、ちょっとキャラクター増やしといて、あとでまあスピンオフじゃないですけど。
そうそうそうそう、うん、こだから、うん、あれ始まった時に、やべえ、なんかハンター試験みたいなの始まっちゃったって僕思ってたんですけど、まあまあ結果としてはね、すごい良かったんですよ。そう。あの、すごくお話に今後、この後ね、幅が出てくることに成功してますのでね。うんうんうん。
原作の方は今ちょっときな臭くなってるからね。
そうなんです、そうなんです、そうなんです。うん。ね、おっさんって言われてへこむリヒターとかもなかなかいいキャラしてますけどね。うん。なんかね、こう、割と、なんか勝つためには手段も選ばないみたいな評価されてますけど、なんかあんまそんな風にも見えないんだよね、なんかエピソード見てるとね。うんうんうん。そうそうそう。
まあ、それ言ったらビアベルなんか。
ああ、もう、ね、典型的な。
いいやつっていう。
もうすっかりね。
ね、犬とか蹴飛ばしてそうって言われつつ。
そうそうそうそう。
いいやつっていうね。
そうなんだよね。 そうそうそう。だから、なんかね、あんまりそういう意味で言うと、こう、うん、なんだろうね。まあ、あの魔族との戦いが途中に何回か挟まりましたけれども、物語の後半はそういうなんか絶対倒すべき巨悪みたいなものがあんまり、まあ、アニメとしては出てこなかったっていうところで、
出てこなかったですから、だからリヒターはなんかやっぱり一級っぽくないなっていう
一級っぽくない
ないというか、なんか目指す理由がなんかちょっと分かりづらかったりとか、
そうですね、はいはいはいはい、
なんか権力が欲しいのか魔術師として高みに行きたいのかっていう割にはなんか理屈っぽかったりとか、うん、だからちょっと嫌味だけども優秀な塾の先生みたいな感じなんですよね
はいはいはいはい、いや分かりますよ、そうですよね、なるほどね。
でもそれ言ったらカンネなんてさ、3年後受けたって絶対受かんないじゃん。
受かんないですね
あの未熟さ加減がいいんですよ、あのラビーネとカンネのあのコンビはね、
うん、でも彼女らは3級なんだっけ。
3級ですね、ですね、そうなんです。
だからその中でも一応魔法使いの中では一握りというか上位の方の、
うんうんうん、
そうだよね、3級になるって結構すごいことだったよね確か、う
ん、はい、まあ、ですし、あの、まあ、操っている水とか氷の量を考えれば、まあ、それ相応の能力は持っているんだろうなと思うけど、うん、それだと1級には足らないよっていう、
うん、
っていうのがあるんで、まあ生涯かけて行けば行けるんじゃないかなとは思うんですけど、
うんうん、
それをするだけの情熱があるかどうかっていうと、例えば伝剣のような、
うんうん、いやだからやっぱジダさんの言うように一番伝剣が若いっすよ、気持ち的にはどう考えても今精神やり直してるのは伝剣ですね、うん、だからその役割を伝剣に担わせてるっていうのがやっぱり、うん、あのや特徴ですね。これをなんかそれこそ年相応の若者にやらせてしまうと本当になんかこう青春熱血みたいな匂いがしてくるけれども、そうじゃなくてもう老いたそういうね、ま、ローマ法使いにその役割を担わせてるっていうところもね。なんかだから、なんだろうね、そういう青春とか熱血みたいなものを結構巧みにというか、まあ、出自がサンデーだから自然にそうなるのかもわからないけど、こう、うまいことこうね、排除してると、排除、してるようにも、見えるんですよね、そういう意味で言うとね。
うん、
はい。そうですね。あとはどうですか、なんかこう、なんか僕はやっぱりこう、なんか、劇版もすごくね、まあちょっと、YOASOBIの勇者についてはいろいろ言いたいこともあったんですけれど、そう。まあまあ、後半は、
いや、ヨルシカは良かったでしょ。
いや、ヨルシカはいいですよ。
あれはいい曲だったでしょ、すごく。
はい、はい、いい曲です。はい。
いや、あれはすごい気に入ってますよ。ヨルシカのあの、春。いう曲がね、
いいですよね、だからなんだろうね、そう本当にフリーレンのオープニングテーマとして、こんなぴったりな曲もないなという印象を持ってますよ、もちろん。
だから勇者がアリーノからの春だったからこんなに明るくて大丈夫って思ったけど、
はいはいはい、
でもいい曲だねあれは結構好きですよあれは。
ああ、なるほど、いい曲ですね、確かに、なんだろうね、
あとは、まあ、曲はね、劇版はねもう言うことないですよ、
言うことないですよ、エヴァン・コール先生、
エヴァン・コール、
いやーね、贅沢だと思う、とても。だ映画版の感想の回と、映画版じゃねえや、初回か、のスペシャルの感想を撮った時に、マスターが喋ってましたけれども、なんていうのかな、まあ、ちゃんと毎週やるアニメとしてのクオリティみたいな話、ちょこっとした記憶があるんですよね。映画みたいに作り込んでないから、まあ、みたいな話をしてたんですけれども、なんでしょうね。でもやっぱりこう、まあもちろんね、劇場版みたいなクオリティかと言われるともちろんそうではないんだけれども、でもものすごく丁寧に通してちゃんとできたってすごいなと思いますね、全28話。ものすごくこうあれですね、こう違和感なく見ることができたなと、そういう作画的な部分においてもね。
だからなんていうの、そのやっぱり開 ごとにさ、まあ、フリーレンっていう作品がそうだからなんだけど、うん、そのまあ、平坦っていうとちょっと違うけど、はい、そのゆったりした落ち着いた回があるかと思うと、その例えば9話10話みたいなドーンってこう、うんうん、こう燃える回があって、まあね、あの一時なんだ魔法使いの試験編もそうだったけど、すごいゆったりした回があるかと思うと、はい、あのフリーレン対コピーレンみたいなすごいドーンと盛り上がるシーンがある、
うんうんうん、
っていう、その各話ごとのそのなんていうかな、そのテンションの違いみたいなのがものすごくあるんだけど、
はい、
でもなんかその、うん、例えばその28話な28話を並べたときに、いわゆるその捨て替えみたいなのがないんだよね。
そうですね、うん
うん、それはねやっぱり立派だなと思う。だから、うんうんうん、結構なんて言うんだろう、まあ、そこそこ長期にわたるそのアニメ、
うん、
まあ、例えばツークールとかやるぐらいのアニメだと結構1話2話んっていうのがあったりとか、
はいはいはい、
ね、あとは、ね、ナディアの島編みたいなのがあったりとか
例えが古いんじゃよ、
ね、あるけど、はいはいはいはい、なんかフリーレンってどの回見てもなんかそのいや作画はねさすがにちょっとこう条件あったけど、
はいはいはい、
でもうん、なんかその捨て替えみたいなのがないなっていうイメージがあってね、うんうんうん、
そうですね、うん、そうそうそうそう、まあ最近のね制作委員会方式のテレビアニメって、まあコンテ切る人も演出する人も作家さんも毎回全然違う人で、よく統一感取ってやってるなっていうの、まあ途中ねこうほころびがあるアニメもありますけど、うんうん、そういう中でねやっぱ一定のクオリティでまさに捨て替えなくねちゃんと完走できたってやっぱりすごいことだなと思う。
いやだからスケジュール的には分かんないけど、
うん、
やっぱ予算はね結構使ったんだと思うんだよね。
いやもうかかってると思います。かかってますよ、うんうんうん、
いやもちろんねあのエヴァンコール使ってたりとかいろいろあるからね、うんうんうん、それはお金かけてるんだろうけども、
はいはいはいはい、そうですね、まあ東宝さんが入ってますから珍しくと言ってはあれですけど、はいはい、そんなに頻繁に東宝が幹事になってってねないんですよね、うん、だからま原作の力も大きいと思いますよ、うん、
いやでもねその最近やっぱりそのどうなんですかねアニメの作り方がちょっと変わってきてるんだろうか、そのくしくもそのほぼ同時期にやってる薬屋の独り言とかも、うんうんうん、まあ、この間終わったけれども
終わりました、ね、
あれも素晴らしいその
そうです、ね、
あれは24話かな、
はい、
そのぐらいで終わったけどあれもすごいこう出来のいい、
うんうんうん
うん、素晴らしいその、出来栄えで終わってもう次2期やりますっていうのが発表されたりしてるし、
うんうん
うん、ねえまあ賛否あるだろうけどバーンブレイバーンみたいなのがあったりとかねえ、
うんうんうん、
なんかその一時期のそのやれ GB8 だとかやれ X アームだみたいなのってのがまああるのかもしれないんだけどなんか なんて言うんだろうそういうのに勝るそのいや本当に出来のいいアニメってのがこうポンポンとある、まあ、ダンジョン飯も含めね、
そうですね、
あるっていうのがね、
うんうんうん、
なんか変わってきたんだろうかっていう、自分は業界の人間でもなんでもないから分からないんだけど、
はい、
なんかあるのかなとか思ったりね。
一時期ほど実は本数ないのよね、実はね、アホみたいにアニメ本数ないんですよ、
そういうことなのか。
3、4年前の、まあ、4分の3ぐらいなのかな、印象としては。そんなにね、だから、本当にダメなところが淘汰されてるところもあると思いますよ、それはね。あと本当にこれは丁寧に作ったらちゃんと売れるっていう作品がちゃんと丁寧に作られて売れているっていう部分もあると思う。薬屋の独り言ってすごく危ない危険性のある作品だと思ってて、マオマオのなんかあのキャラクターちょっとこうクールで、私ちょっと直接関係ありませんけどみたいに予防線張っていろいろ解決したりアドバイスするじゃないですか。で、うん、なんていうかな、でも自分はそれなりに賢くって知識もあってみたいなって、ものすごくこうさある意味で SNS によくいるタイプのキャラクターにも見えるのよ、一歩間違うと、そうそう、マオマオのキャラクターってそういうとこあるんですよね、うん、ね、私はまあ直接関係ないんであんまり 言うつもりもありませんけど、でもこんなことなんじゃないですかねみたいなことをこう下り顔で言っちゃうのって一歩間違うとすごくこう危ないというか、うんうんうん、あの叩かれるかもしれないキャラクターだなとは思ってたんですけど、ただマオマの中には実はそのちゃんと一本筋の通った正義感があるっていうことがちゃんとこう描かれているから、安心して見られるアニメになってるんですよね。うんうん。あとあのアニメもやっぱそのコメディとシリアスのバランスが非常に絶妙だし、その人種との関係の中での、うん、ああもうやきもきするみたいなところがまたあのお話をこう継続して読みたくなる見たくなる原動力になってるから。でまあちょっとたまたま薬屋の話が出ましたけど、薬屋はもう、次シーズンが決まりましたよね。2025年でしたっけか。
うん、はい、来年のはず。
来年第2シーズンがありますよと、うん。そういう意味で言うと、フリーデーも今回第2シーズンのリリースがなかったんですよね。
発表は一切ないですね。
うん、発表は一切なくて、やきもきしてるんですけれども、うん、どうでしょうか。実際、まあ、あるのかな、どうかなっていう。さっきマスター、ここで終わっても、まあ別に、不思議ではないということをちょっとおっしゃってましたけれども、
うん
うん、
いやもちろん話的には全然終わってないし、すで、うん、に原作のストックもどうだろう、それこそ黄金鏡編やるってなったらまた同じぐらいの話数かけてもできるような気がするんだよね、
う
ん
う
ん、
そう、この作り方であればね、
そうそうそう、うん、だからそう考えると全然2期はできるし、もしくは映画化とかっていうのも全然不可能ではないと思うんだけど、やっぱりあれなのかね、ちゃんと時間かけて準備してとかって、うんうんうん、それこそその潤沢な予算の使い方をしていい作品を作ってくれるのであれば、
うん、
また次も見てみたいけどね。
そうですね、
うんうん、これでいきなりさ、なんか早々のフリーレンアスガルド編とか始まったら困るから
そこはね、うんうんうん、もちろん、まあ、第2期がね、制作会社変わって、あれみたいなのはよくある話なんでね、アニメの世界でも、うんうん、そこはやっぱりマッドハウスさん、よろしくお願いしますよみたいなところはありますけれどもね、うんうんうん、まあ、なんでしょうね、こう、フリーレに関して言うと、ああいう作品性ですので、まあ、ね、ある意味こうまたタイミングを見てゆったりと始まっていく形もありなのかなとは思いますしね。まあね、ちょっともし続きがあるんであればまた見てみたいなと思わせる作品ではあったなというふうには、思いますけれどもね。
いや普通にだってマッドハウスだって仕事はしなきゃいけないはずで。
そうですね、
うん、
だから
例えば今期とかってなんか、うん、来期よくわかんないけど、
うんうんうん、
マッドハウスってなんか予定あるんですかね。
ありますよね。次なんだっけな、なんかもう決まってたはずですよ。なんだったっけな、はいはいはい、決まってはいる。
それがじゃあ終わらないとあれなのかな、うん、
あとはあれじゃないですか、まあ、よく言われることですけど、これから円盤がどれぐらい売れるかっていうところもあると思いますよ、うん、これからどれぐらい売り上げるかっていうところがあるんじゃないですか、それこそ。そうなんです
よ、ね、なんですかね、
うんうんうん、だからまあまあそこはゆっくり。ああ、10月にね、トリリオンゲームすごい池上良一先生のアニメが控えてますよ、マッドハウスさんは。
あ、そうなんだ。
スペリオールの。お、これがマッドハウスさんなんだ。これはこれですげえな、全然違うのやるんだね。へえ、いやー楽しいですよこれ。そうなんだ、今初めて知りましたよ。はい、稲垣理一郎先生と大巨匠池上良一先生の、はい、一大ロマン作品をマッドハウスが作ります。はい、10月からやるそうですよ。素晴らしい。そうですか面白いねこの会社。はい、ということですかね、はい、あとは何かありますか。だいたいそんなところなのかな。なんかあとなんか、
ああそうそう、一つね、いやこれはもちろん原作がそうなってるからっていうのがあるんだけど、
はい、
だから最終話、だからビアベルがおばあちゃんがなんかみかんかなんかバロバロってやっちゃって助けてもらった後で、
うんうん、
フリーレンと話をするときに なんかフリーレンになんでそんなことするのみたいなことを言われたときに、
うん、
あの安易にあの勇者ヒンメルならそうしたって言わなかったっていうのがね、
うんうんうんうんうん、
うん、そこはすごく気に入った。
あ、
やっぱりその勇者ヒンメルならそうしたっていうのは、
うん、
それを言えるのは、
うん、
3人だけだから。
そうね、言える、うん、言える権利があるのはね。
そうそうそう、うんうん、だからあえて そういう言葉遣いをしなかった、ビアベルがそういう言葉遣いをしなかったっていうのが、
うんうんうん、
あの自分はすごく気に入ってる。
あのさ、すごく、うん、今ヒンメルの話が出たから言うんですけど、あのフリーレン以外の口からヒンメルって言葉が出た時に必ず表情変わるのよね、フリーレンってさ、
うん、
見直してみて思ったんだけど、やっぱものすごく反応すんのよ。こう他の固有名詞じゃこうはいかないんだけど、誰、自分じゃない誰かがヒンメルっていう固有名詞を出すと必ず眉が変わるのよ。グッとなんのね。うんうんうんうん、もうさ、もうエッチだなと思って見てました。はい。いや、よかったですね。だから、フリーレンみたいな、その、幼児性と成、なんていうのかな、その、成熟性みたいなものが、同居するキャラクターっていうものを、やっぱり、こう、ね、がすごく受ける時代なのかなっていうことを思いますね。そうそうそうそう。くしくも同じ声優さんがね、スパイファミリーのヒロインもやってるわけですけど、彼女にしたってやっぱそうなのよね。その、なんていうの、その幼児性とある種成熟性が同居したから、種崎さんがそういうキャラクターがたまたま回ってきてるのか、やっぱりそういうキャラクターを演じるのが上手なのか、ちょっと何とも言えませんけど、うんうんうん。なんかそういうキャラクターがこう、今の時代にこう、非常に受け入れられやすい何かがあるんだろうなとは思って見てますね。っていうふうに思いますね。あとはまあ、もう少し世界観の話をすると、フリーレンの世界って、ある種のナロー的な世界の、こう、ものを踏襲してるんだけれども、そこにこう、時折ね、その、匂い立つ歴史みたいなものが、やっぱり一線を画す一つ、エッセンスにはなってるのかなとは、思うんですよね。ちゃんと歴史がある。一つの単一の作品でちゃんと歴史を感じさせる。だから何でしたっけ、統一帝国でしたっけ、かつてのね、それこそね。うんうん。っていうのも、うん、まあ、ファンタジー世界ではありがちな舞台設定ではあるんだけど、この世界においてはその時代の話が直接的に現代の話にも関わってくる。フリーレンやゼーリアを一つ媒介としてね。うんうん。っていう部分も非常に巧みだなと思って、見てましたね。うん。
たださっきも言ったように、その1000年とか1000年以上経ってるにもかかわらず、その人間の社会っていうのはあんまりこう進歩してるようには見えないっていうのは、うん、いや、
そう、そこ
ちょっとね、
うん、だから魔法はこれだけ短時間で進化してるのに、人間の社会文化だけが何か、やっぱりちょっとそこはちぐはぐですよね、どうしてもね、う
ん、そこはね、うんうんうん、だから科学というものがないんですよ。
そうそうそうそうそう、
あんまり、
うん
うん、
まあ、いろんな取りようがあると思うんですよ。ある意味魔法があるからこそ科学が進化しないのかも、うん、進歩しないのかもしれないしね、そこは、うんうん、ただね、この人間の手に魔法が渡ってきてからの進化進歩のスピードを考えるに、やっぱりそのいつまでも千年前とあまり変わらない牧歌的な風景がっていうのは、正直なかなかね、まあまあしょうがない、これは都合の良さは感じてしまうけれども、う
ん、ただそこが気にならない、
うんうん、そうそうそう、
っていうのは、
そう、
やっぱりそのフリーレンの一行の行動原理とかっていうのが、
うん、
そういった社会情勢とはこう隔絶したところにあって、
そうですね、
社会情勢がどうであろうとも自分たちは旅をするし、
うん、
魔法を収集しながらオレオールを目指すっていう、エンデか、うんうんうん、エンデを目指すっていう、
うんうんうん、
ところは変わらないので、だから その、うん、社会の設定についてはこれでいいんだよ、
うん、
っていうところで、まあ、ある意味潔く、あんまりその細かい説明もしないし、説明をされなくても見てても別に何とも思わないっていう、
そうですね、
うん
うんうんうん、
だから初っ端で自分があんまりそのファンタジーらしいファンタジーじゃないって言ったのは、まあその辺もあるんだけど、
うん、
だから、あ、そうか、こういう作り方もあるんだっていうね、 変な気づきはあるよね。
はいはいはいはい。
だからどうしても自分たちってその設定中なところがあるから、
はいはいはい、
やっぱりそのなんか自分で物語みたいなのを考えるときに、うんうんうん、そのどういう社会形態になっていて、そのどういう、うんうん、国があってとか、神様はどういう存在になっていてみたいなことをさ、結構細かく考えたりするじゃない。
そうなんです。
でも、うん、その物語の主題のありようによっては、その辺ってものすごくざっくりでも全然いけるんだっていうのがね、うん、
そう、僕もね、マスターと同じような気づきがあったんですよ。それこそ僕もタクティクスオーガの頃から物語に直接絡まなくても、うん、そういう細かい設定を作り込んでおくことで匂い立つ何かがあるってずっと信じて疑わなかった人間なんですね。で、そういったものはあれば越したこと、あるに越したことはないという、ある意味思ってたわけですよ、うんうん。だけど今回のフリーレンで気づかされたのは、まさにマスターのおっしゃったように、そこがある種ざっくりとしたものであっても、ちゃんと自分が描きたいものを、そこ一点をきちんと丁寧に描いていれば物語は成立するし、面白いものが出来上がるんだなっていうことは思いました、うん、僕も
だから正直社会はどうでもいいんだもん。
そうなんですよね、世界って、この世界においてはね、
うん、
うんうん、そう。だからその人間の社会や文化の進歩進化なんていうものは、この世界物語においてはある意味ノイズでしかないのかもしれないから、うんうんうん、ね、その変わらな、人間のその世界なんだ、社会の変わらなさみたいな部分が、逆にフリーレンが意外にも生きてきた悠久の時というものを強調させていくんだろうし、うんうんうん、でそれは僕も気づきとしてありましたね。マスターに言われて、なんか僕もすごい今自覚したような気がする。
だからその主人公たちの行動原理みたいなものが、その例えば社会の要請だったりとか、うん、その物語の中のね、社会の要請だったり時代の要請だったりみたいなのがあると、はい、やっぱりそういった社会とか時代っていうのがある程度綿密に練られたもんじゃないと、いやそうはならんだろっていうふうになっちゃうけど、でももっとそのフリーレンの場合っていうのは、主人公たちの行動原理っていうのがもっとなんかこう純粋な、こう純粋というか単純というか、そういうものに根ざした行動をずっと追っていくっていう話だから、
うん、
だからそこにピントがバシッと合ってれば、周りは多少ぼやけてても全然もう OK っていうね。
そうですね、
うん
うんうん
う
ん、
そういうことだよね。
それはあると思いますね、
うん、
うん、
だから変な話、うん、いやこれはジザラクさんがどういうか分かんないけど、フリーレンの世界って逆に TRPG は作りづらいような気がするんだよね。
そうですね、だって魔法にしたって結局現在進行形で進化している世界ですからね、なんかこうある種のその辺をシステムにどう生かすかっていうのはなかなかに大変な部分もあるし、
いやその辺ジタルクさんどうです？
むずいですね。
だよね。
はい、めちゃくちゃむずいですね。世界設定とかが曖昧だったりとか、まあゲーム的な描写もいっぱいあるんですよ。
あります、ね、
アイゼンの無敵な方とかシタリクのやっぱ HP で受けるみたいなところとかはとってもゲーム的なんですよ。いやもう本当にそうはならんやろっていう、
うんうん、
っていうところがあるんですけれども、ただそれ以上にアイゼンとかフリーレンとかを数値化しちゃいけない気がするんですよ。
はいはいはいはい。
そこはまあ曖昧というか、なんだろう、その言語的というか、吟遊詩人的な表現でこういう強さがありますって、こういう強さがありましたっていうふうに言うべきではないかなと思うんですよね。
うんうん
うん、で、かつそのフリーレンの TRPG 何するのっていう話になっちゃうから。
魔王がいないからね。
そう、魔王いないから。
そうなんですよ。だからやっぱり物語の終わり、冒険の終わりから始まってるお話ですからね、本当に。
そうなんですよね。で、作中に登場する魔法がね、結構致命的に強すぎるんですよね。ゲームブレイクしてる。
そうですね。
そう、ゲームブレイクにはゲームブレイクをぶつけるんだよっていう、
うん、
感じじゃないですか。
ね、雑魚敵がいないのよ、このお話。雑魚敵がいないから、
まあ、出てきてることは出てきてるんですけど、うん、すべからく全部狩られちゃってるんで、強さのランクが分かりづらかったりとか。
そうそう、だから 基本ほらこういうお話だからさ、いわゆるゴブリン退治みたいな話がものすごく違和感があるのよね、うん、
いや、まあ、本当はねそういうところをやるのがその勇者ヒンメルの軌跡をたどることにはなるんですけど、
そうかつてはやってるはずなんだよフリーレンたちも。
そうやってるんだ、その村を救うとかって人々を救うっていうことの積み重ねが世界の平和を保っているんだよっていうのはビアベルが言ってたじゃないですか。
そうですね、
はい、なんかそこが担うべきところではあるんですけれども、うんうんうん、でだしあの冒険者たちはいるんですよね、あの世界には
いるんだよね。だからニーズはあるんだよ、
はい、ニーズはあるんですけれども、どこを主眼に置くかっていう話なんですよね。あまりにもなんだろう、こっちのリアル路線でいうと、フェルンたちが化け物すぎて数値化できない NPC になっちゃうんですよね。
うんうん、そうそうそうそう、それこそゴブス屋の勇者ちゃん一行みたいなさ、
なんかそう感じになってしまうんで、うんうん、いや、三級魔導士ってすごいですねっていう話になっちゃうから。う
ん、いや、本当にね。そうそうそうそう。さらに二級級なんてどうなってんだみたいなことになるわけですから。
そう、どうなってんねんっていう。だから人型の魔族とかって相手にしちゃいけないんですよ。もう、うん、ね、とにかく逃げないといけないっていう。
そうそうそうそう。ね、まともにやり合っちゃいけない相手ですからね。どう考えてもね。まあ、魔族の話に言うと大人気の断頭台のアウラがやっぱり SNS でミーム化したりして大変人気がありましたけれど、うん、彼女はなんで人気が出たんだろうか。いや、ビジュアルはもちろんありますよ。ビジュアルや声優っていうのももちろんあるんですけれども、
いや、やっぱり最後のそのザマーのされ方なんじゃないの。
ザ、そうですよね、そうそうそうそう、うん、そうなんです。だからやっぱり今どなんですよ、今時の言葉で言えばやっぱ分からせですからね、あれはって言ってみれば、
そうそうそうそ
う、うんうんうん、メスガキ分からせ物語でしょ、あそこだけ切り取ってしまえばさ、
うん、あ、なんだっけ、今の言葉だとなんだっけ、ひよこ、あ、違う、なんだっけ、ひよこだかなんだか、
今現在進行形で進化してますんで、こちらの方も
なんだっけ、スルペタになったんだっけ、
なんかありますよね、
なんか変わったんだよね、
そうそうそう。だってね、そのもののセリフこそありませんでしたけど、本当まあまあザーコザーコって言ってそうなあれでしょ、メスガキじゃないですか、言ってみりゃ、
うんうん、
うんうん、あ、そこでしょうね、そこ分からせっていうさ、こう、いや、意図してああいう風になったのか分かりませんけど、本当に非常にこうミーム化されやすい仕組みのキャラクターでしたから、
いや、うん、またね、名前の響きがいいんだよね、
うんうんうん、
断頭台のアウラっていう、その全体の響きがいいのよ。
そう、ね、
うん、
ダメですよ、我々ね、タクティクスオーガの頃から二つなっていうのに弱くてね。
そうそうそうそう、
二つなに弱い
の、激光のアーバインとかさ、
そうそうそうそう、
ああいうのに弱いから、
弱いんです、そうなん、そうなんですよね、もうダメなんですよ。そうそうそうね、本当だからさ、ああいう、だ、二つ名がついてるのってもうね、ずるい。本当ね、うん、まあね、いいキャラクターですね、あっという間に成敗されてしまいましたけれどもね、うんうんうん、
いや本当ね、あれですよ、フリーレンに関してはなんかやっぱ海外人気も高いんだと思うんです。
うんうんうん、そのようですね。
でやっぱりそのYouTube なんかでもちょうど今時期が、まあ、シリーズもある程度終わったっていうのもあるし、おそらくその他の媒体で先行配信されていたそのリアクション動画みたいなのが、
うん、
その先行期間が終わって YouTube にアップされてきて見れるようになってきて、で結構今その若い回のそのフリーレンのその話数に対するリアクションみたいなのが今結構ポコポコ上がってきてて、でそれがねやっぱ面白いんだよね。だからこうやっぱ8話9話の盛り上がりでやっぱもーってなって、そのやっぱ10話の最後のねアウラのところでやっぱりまたみんなうおーって盛り上がってみたいなのが、今ちょうど YouTube だと結構いろんな人のこうリアクション動画が見られるようになっていて、
はいはいはい、
いやそれを見るのがねまた楽しいのよ。あ、そうそう、そこはね、そうそう、あ、君これから驚くよそこでみたいなことを思いながら見てるわけ。
はいはいはいはいはい、なんでしょうね、そういうなんか新しいアニメの楽しみ方はありますよね。なんかそこに何かこうさ、何なんだろう、共感っていうのが一つあるんでしょうけど、
あとやっぱりその国が違えども、うん、そのやっぱりこう 心に響くところっていうのが、あ、やっぱり一緒なんだねっていうのが分かるっていうのはね、うんうんうんうん、なんかこう嬉しいというか楽しいんだよね。
ありますね。そう、不思議な、うん、そういうなんかこうね、楽しさがありますよね、うん、
だからその例えばリアクション動画を見てて、そのまさに、あれは何話だ、8話9話ぐらいにある、ね、それこそアウラの、あの有名なヒンメルはもういないじゃないっていうセリフがあるけど、そこにきっちりリアクションをして、それまでこうなんかウォーとか盛り上がってた人が一瞬そこで真顔になったりする人ってやっぱりいたりする。
はいはいはいはいはい。
でやっぱそういうリアクションする人って、あ、この人は信頼できるって思っちゃう、ね、見てて、いやいやいや、でそこをスルーしちゃう人は、うん、あ、この人大したことねえなとかやっぱ思ったりとかね、
何、うん、でしょうね、うん、
面白いですよ、そういうの
が、ね、面白いですよね。そうそうそうそう、だからなんだろうな、うん、やっぱりこう今こう人気が出る物語、アニメ作品の一つってやっぱ主人公たちにどこまで共感できるかっていうところがすごくあって、でなんていうのかな、昔のみたいにそれに自分をこう重ね合わせてみたいなこととはまた違ってきてる気もするんですよね。別に自分はそのフリーレンたちにこう自分を重ね合わせてっていうことはおそらくほとんどないんですけど、ただ一方でその傍観者ではあるんだけれども、その彼女の心情であったりとか、思いみたいなものにこうやっぱり共感をして、その場面によってそういう喜怒哀楽に自分の心も、あ、分かるっていうね、その、うん、あ、分かるっていうところを共有するっていうなんか楽しみ方がねやっぱあるなというふうには思いますけれどもね。はい、
まあ、そこに関してはちょっとですね、あの言語の壁っていうのがございまして、
はいはいはい、
あのフリーレンに関してはあのドイツ語圏だとクソネタバレを食らうっていう、
あ、聞いたことあります、
意味を知っちゃってるんで、
うんうんうん、
はい、まあ、そもそもそういうのがあったりとか、あとはあのポイントでも日本語だからこそ通じるっていうその言い回しがあるんですよね。
あ、うん、そうね、
はい、
タイトルのそれこそ早々のフリーレンがさ、
うん、そう、あの各国によって訳され方が違うんで、うん、あのアウラの部下 あの誰だっけ、名前が出てこないな、あの男の、うん、
リュグナーかな、
はいはいはい、リュグナーですね、リュグナーが行った時に、うん、そうだ早々のフリーレン、
あそこね、
そう、あそこはあの日本人
の鳥肌の立つようなね、
ざわざわってするんで、そう、ざわざわってして、うん、で最後締めるじゃないですか、私の嫌いな天才だって、うん、あのもう余韻も含めて完璧なんですけど、うん、あのやっぱ外国人の人たちだと早々のフリーレンだとやらないんですよ、うん、私の嫌いな天才だってワーオって言うんですよ、
はいはいはいはい、そうそうそう、
だってあそこフリーレンザスレイヤーって出ちゃうからね、
そうなんですよ、
よく見てん
だ、だからあの日本語だと二重の意味になるっていう、仲間を見送ったフリーレンと、あの魔族団を葬り去ってきたフリーレンっていう二重の意味がかかるんで、ゾクゾクっとするんですけれども、
うん、
あのそこがね、惜しいって思いながら、まあ、分からんよなって思ってて、無理だよなと思って、あとドイツ語圏の皆さん、誠に申し訳ないっていう、
まあこれはしょうがないですね、日本で生まれた作品を共有している一つ、日本語を介する人間の、まあ、ある種、楽しみというと傲慢かもしれませんけれども、どうしても
あ、いやだからあれなんですよ、そのタイトルの早々のフリーレンっていうのをどう訳すのが良かったのかみたいなのが結構コメント欄で盛り上がってたりとか、
あ、なるほど、ね、
盛り上がってたりしてますね、
そうだから、
なんだっけ、日本人もあの外国人の方もこういうのがいいんじゃないかみたいなのが結構意見として出てるはずなんですよね、
なんだっけ、公式にはなんだっけ、ビヨンドザジャーニーズエンドかなんかでしょ、
はい、
確か、
はいはいはい、
だけどあの普通にそのセリフの中で早々のフリーレンって出されるときはフリーレンザスレイヤーって出されるんだけど、そのザスレイヤーっていうのはどうなんだみたいな話が結構議論がされていて、いやそこはそうじゃなくてザフュ、あのフリーレンザフューネラルの方がいいんじゃないかとか、いろんな話が出るわけだからね、そういう議論もねちょっと面白かったりする、
なるほど、
ね、面白いですよね、
日本ではできない、逆に日本ではできない議論なので、
確かに確かに、
うん、
そうか、
うん、
なるほどね、
で結構そこを一生懸命説明してる人がいて、その日本語では早々のフリーレンと言ってねっていう、そのそうという字が2つあってねみたいな、こっちは葬るという意味だし、こっちは送るという意味だしねみたいなのを一生懸命その外国のリアクターに説明してるコメントがあったりとかね、結構面白いんですよ、
なるほどね、うん、そう、まあ、確かにそうですよ、
ね、まあ、皆まで言うなっていう気もちょっとしちゃうんだけど、でも向こうの人にしてみたらわからないからね、
わからないし、
知ってもらいたいっていうね、 思いも分かりますよね。
思いもよく分かります。で、あとあの確か最初の方に言ったんですけど、このアニメのリアクションって男女差かなり激しくて、
はいはいはい、うん、言ってましたね。
はい、あの見てみると結構楽しいですよ。
あ、そうですか。
あ、特に顕著に見られるのがあの14話ですね。
ああ、指輪のシーンね。
指輪のシーンです。あれね、男はね結構ね何にもしないんですよ。リアクション取らないんですよ。
はいはいはいはい、はい、
ただね、女子の中でも、うん、あのシチュエーションを一度でも夢見たことのある人かそうでないかでかなりリアクションが離れますね。
はいはいはい、ああなるほどね。
はい、
まあ、まあでもそうですよね。
はい、あの特に早かったのがあのイスラム圏の方だと思うんですよね、あの服装からして。
あ、はいはい、
その方はあのマントが翻った瞬間に、うん、あの目にも止まらぬスピードでストップをしちゃってパーンって
これは
そうそう俺でも見逃したこのストップって思いながらこう
さすが、
あ、耐えられない、ごめんごめん、今からの展開耐えられないからって言ってて
なるほどね。
どうしたっけ急にって思いながらしたら、あ、完全に展開予想してて、
はいはいはい、
うん、あの見ててあの焦点してましただ
からあそこに行くまでの間にさ、あの、はい、鏡レンゲっていう衣装が出てきて、うんうんうん、そのそれがクオンの愛だっけ、
はい、
っていう言葉なんだよ、あの意味なんだよってなった時からもうあの女性陣はざわざわし始め
て、ざわざわざわざわしてないで、ヒンメルはそんなこと知らないよって言ってたんだけど、いや絶対知ってるって、ヒンメルなら知ってるってっていうツッコミが入りながらみんな見てるんですよ。
そうそうそうそう、う
ん、で、あの何とも言えないそのフリーレンがもうさっと選んだ指輪にその鏡レンゲが書かれていて、何とも言えないヒンメルの表情で後ろからついていくヒンメル、マントを翻すのあたりっても
う
あのキャーキャー言ってて、あの分かんないこっちは何何何が起こるのっていう期待のことを、ああ、ああ、ああ、どこの指にはめるの、左で薬指っていう
ご丁寧にその後金までなるからね
そう、金までなりますからね、
はいはいはいはい、なるほどね。
もうそこからあれですよ、あの皆さんあの猫耳のヤギぐらいの速さでプレプレプレプレ喋りますからすごい速さで喋りますよ。
やっぱりね、そういうところはね、うん、あの外人さんの方がやっぱりねリアクションが派手で面白い、
派手で面白いですね。
うん、
なるほどね。
あ、そうか。あとちょっとあのやっぱり感じ方が違うなと思ったのは、やっぱその14話なんですけど、女性の方のリアクションだったんですけれども、あのうせあのなくしてしまったアクセサリーを探す魔法っていうのをこう報酬でもらって発動させるまでの間があるじゃないですか。
はいはい、
うん、あの時にまあ階層が入ったりとかっていうのがあって、あの指輪が光ってっていうのがあるんですけど、その時の感想で、あ、すげえいいなと思ったのが、あのフリーレンはその大事なものをなくし慣れてそうで、こう、あの、辛いなっていう。
ああ、うん、なるほど。
実際なくし慣れてるんだよね。
そうなんですよ。
うん、
なんかそこが辛いなっていう。だから、あの、どんだけあったとしても、やっぱり旅の方が大事だからっていうので見切りをつけて、行っちゃいそうなるじゃないですか。
はいはいはい、はい、
うん。フェルンの方が執着してるぐらいですから。
うん、そうですよね。
はい。だからですね、私はそのまあいろいろとそのアニメのリアクションを期待してるんですけれども、
うんうん、
あの今アニメ化となると2期で収まらない可能性があるんですけれども、
うん、
あの奇跡のグラオザーム先生の作品非常に楽しみにしてますんで、私はあそこはね多分ねもう一回来るなと思ってるんであ
そこは大変よ
あの奇跡のグラオザム先生とってもいい作品残されてますんで、
うん、あそこはね
あれは下手すればこれを14話超えてしまうんじゃないかっていうぐらい、
いや超えるでしょ
う、
だって
もうい
やいや、
もしやってくれるんだったら楽しみでしょうがないです、ね、まあ、もちろんその前 の, その黄金鏡編もすごい楽しみなんですけど、
うん
だってもう最終話でもあれですもん、あの伝家の墓参りの理由とかっていうのを聞いててあの泣いてるんですから
そうだよね、うん、
まああの人間とエルフの恋っていうと、まあアメリカとかはやっぱ先輩ですから、やっぱりねそれこそいつも喋りますけど、アラゴルンとアルベンの頃からのお話ですから、うんうん、だからその意味するものと悲劇とまで言い切れないのがフリーレンのすごいところなんですけど、そのね同じ時間を共有できない人間 種族の超えてそういう愛みたいなものっていうのはある意味ではやっぱりそういう欧米圏の人たちっていうのは初めてではないんだよね、一つ文化として物語の、うんうん、そこに対するやっぱ思いっていうのも感じるんですよね。で僕もいくつかやっぱ反応で見たんですけれどもね、わーってこの現代であの指輪物語のあのテーマをこんなに現代的に描いてくれるんだっていうやっぱ反応いくつかやっぱありましたからね。だから何でしょうね、そういう文化的なやっぱ背景もあると思いますよ。あのエルフを生み出した国のね方々にしてみれば、であのでもね、あのあれですよね、ジャパニメーションを見慣れてる方々はね、はい、あのオリジナルのエルフより日本で進化したエルフが好きだって言ってはばからない人もいっぱいいるみたいですけれどもね、はい、ありがとうございます。さあ、ということでですね、2時間弱フリレの反省会ということでおしゃべりをしてまいりましたけれどもね、はい、まあさっきも言いましたけれどもまだ次シーズンの予告というのがありませんので何とも言えませんけれども、やはりまあ総じてですね非常に楽しめた2シーズンだ2クールだったのかなというふうに思います。はい、何か最後に言っておくことありますか？大丈夫ですか？どうですか？
そう。ね、自分はやっぱちょっとこのままだっていうか、アニメのまとめ方としてやっぱうまいなっていうのと、話の作り方がうまいなと思ったのは、魔王を倒したのは花畑を生む魔法だったっていうのがすごく好きなんですよね。
ああ、はいはいはいはい。
あれはまあちゃんと最終話っていうか、まあ一期の最終話にふさわしい話だったんじゃないかなっていうふうに思っちゃうんですよね。
そうですね。まあ結局ね、すべてにつながってくるわけじゃないですか。ヒンメルとの出会いのきっかけでもあるわけですからね。はい、そもそもの。
そうです。だからそこね、まず、そこでもまあ、やっぱりあれですよ。あの女性のリアクターの方たちは、キュイキュイ言ってましたから。
キュイキュイ、まあ、でもしますよね。
はい、言ってました。大丈夫です。もう、ものすごいことになってました。
はい。ありがとうございます。
はい。
はい、じゃマスターはどうでしょう。
そうですね。いや、やっぱりね、ロスがでかいんです。
ロス。
ロス。だから、その、ほら、ね、一部ではフリーレンフライデーまで言われててさ、
はいはいはいはい、
で毎週金曜日ね、もう昼間いろいろある仕事に削られ削られそれを耐え忍びね、で家に帰り飯を食い風呂に入ってでフリーレンを見てそこでうおーってなって1週間が終わるっていうそのルーチンがさ、
はい、
まあ、その1週間の終わりの楽しみっていうのがまあ終わってしまったので、じゃあこの先ね俺は一体何を楽しみに1週間を戦えばいいんだろうみたいなね、ふうにはなってますけどね。
はいはいはい。
だからいや、やっぱりね、何ヶ月ですか、すごい楽しかったですよやっぱり。でね、当然オンタイムでほぼ、さすがに全部は無理だったんだけど、ほぼ全部オンタイムで見た上で録画したやつを見直してみたいなことはもう何回もやっているので、
はい、
ただまあうちの場合だとうちの奥さんには全く刺さらなかったんだよね。まあそれはあのファンタジーの素養が、はいはい、うちの奥さんにはなくて、そのエルフ、ドワーフ、ヒュームっていうその区別がつかないっていう時点で最初のそのフリーレンの面白さのかなりの部分っていうのがやっぱりスポイルされてしまうので、まあしょうがないかなと思うんですけどね。
はい、
だけど自分としてはもう本当にぶっ刺さっ、まあ漫画読んでる時からぶっ刺さってんだけど、で刺さってて本当に楽しくで、こんなにそのまあ、手放しに近い状態で良かったって思えるのってね、あんまりないな。
いやいや、珍しいですよ。マスターがここまでケチつけない、まあ、こういう言い方あれですけど、珍しいなと思ってね。
いや、本当にね、いや、もちろん合う合わないありますよ、人にとって。
もちろん
ね。人でね、ありますけど、本当珍しいぐらいなんか、手放しで、なんか喜んで褒めてたなっていう。もうないんじゃない？
ないですかね。
まあ、スパイファミリーはスパイファミリーで楽しいですけどね。そうそうそう、楽しいけど、うん、なんかやっぱりフリーレンっていうのはなんかすごい魅力、自分にとってはすごく魅力的な話であって、
うんうんうん、
うん、いや楽しかったなっていうだからもしね次があるんであればまた同じマッドハウスさんで、
はいはい、そうですね、同じ、うん、できれば同じスタッフで、うん、分かっている方々で、
そうそう、下手にスタープロとか使わずあのお願いしたいなというふうに思いますけどね。
はい、ありがとうございます。うん、まああのフリーレンっていう作品はあの僕の個人的な考え方としてはナロー 2.0 っていうことをずっと思ってるところがあるんですね。でフリーレンってある意味ではまあ彼女は別に世界に転生してきたわけじゃないけれども、ある意味それに近いぐらいの経験があって、でまああの世界ではものすごく力を持っているキャラクターで、それを普段出さないみたいな文脈としては結構ナローのそういうエッセンスを実は巧みに取り入れている作品ではあるのかなとは思っているんですよね。ただそこでじゃあ俺杖するのかって言ったらそういうことではなくて、ある意味そのなんていうのかな、そのまあその設定の巧みさっていうところもあるんですけれども、そういう何かこうナロー小説的な、まあ、要素をうまいことねちゃんと物語に奉仕をさせているという構造はやっぱり巧みなのかなというふうに思ってます。ですからまあ非常になんていうのかな、そこがこのナロー的なこう要素を巧みに取り入れながらもちゃんとオリジナリティをしっかりと発揮させている、まあ非常に現代的な、うん、ファンタジー作品としてあるんだろうなという感想を持っています。はい、ということで本日はですね、ゲストにジダラクサイさんをお迎えいたしまして、早々フリーレン先日ですね、晴れて、まあシーズン1最終回を迎えました。早々フリーレンの感想をあれこれ、おしゃべりをさせていただきました。お相手をさせていただきましたのは私ことカッカと、
兄はと、
はい、私こと、奇跡のグラウザーム先生の次回作に大変期待しております。ジダラクでお送りさせました。
本日も、いいや。はい、本日もお聞きいただきましてありがとうございました。
ありがとうございました。